第三節、訳文。前の節では、分子と分母の数に同じ数をかけても、分数の大きさは変わらないということを学びました。それで、5分の2の分子分母に2をかけると、10分の4になりました。さて、5分の2は10分の4、ということは、10分の4は5分の2だということです。つまり、分子分母を同じ数で割っても、分数の大きさは変わらないということです。分数の分子分母を公約数で割って簡単にすることを、約分と言います。公約数とは、二つ以上の数の共通の約数になっている数のことでしたね。問い一の例を見てください。20分の8です。20と8の公約数は4です。それで、その分子分母を4で割ります。8割る4は2。20割る4は5。だから、5分の2になります。このように、分子分母を割った小を書けばいいだけの問題です。説明を止めて、問い1をやってください。問い2の例を見てください。20分の8で、括弧に4とあります。つまり、分子分母を4で割りなさいということです。8割る4は2、20割る4は5。だから、20分の8は5分の2になります。説明を止めて、問い2をやってください。前の節では、分子と分母の数に、同じ数をかけても分数の大きさは変わらないということを学びましたが、その時に必ず同じ数をかけなければいけないことを強調しました。約分をするとき、つまり分子と分母を割るときも、割る数は必ず同じ数でなければいけません。それでは説明を止めて問い3をやってください。問い3はできましたか？括弧1だけ一緒にやりましょう。12分の3です。それは4分の括弧になっています。分母は12から4に変わりました。12を3で割ったのですね。こういうときは割り算をすると何で割ったのかわかります。12割る4をすると3。12割る3をして4になったのです。3で割ったことがわかったので、分子も3で割ります。3割る3は1。だから、括弧1は4分の1になるのです。残りの問題をやりましょう。慣れてきたら次のように斜線で数を消して小割り算の答えを書き入れて約分するようにします。それでは説明を止めて問い4をやってください。これでこの節の説明を終わります。